小堺富木作遺伝。どういう動機で私が刑法学者になったかとおっしゃるんですか？と四十を越したばかりの K 博士は言った。そうですね。一口に言うと私のこの傷ですよ。K 博士は頸部の正面左側にある二寸ばかりの瘢痕を刺した。類歴でも手術なすった後ですか？と私は何気なく尋ねた。いいえ、お恥ずかしい話ですが、手っ取り早く言うならば無理心中を仕掛けられた後なんです。あまりのことに私はしばらく、物も言わずに博士の顔を見つめた。なあに、びっくりなさるほどのことではないですよ。若い時にはいろいろのことがあるものです。何しろ好奇心の盛んな時代ですから。時としてその好奇心が災いをもたらします。私のこの傷も、つまりは、私の好奇心の形見なんです。私が初花という吉原の花魁と近づきになったのも、やはり好奇心のためでした。ところが、だんだん馴染んでいくと、好奇心を通り越して、一種異様な状態に陥りました。それは、恋という言葉では言い表すことができません。まあ、意地とでも言いますかね。彼女は、妖婦と名付けても見たいような、一見ものすごい感じのする美人でしたから、こんな女を征服したなら、という妙な心を起こしてしまったんです。ちょうどその時彼女は19歳。私は T 大学の文化を出たばかりの25歳で、古風に言えば二人とも厄年だったんです。はじめ彼女は、私なんか鼻の先であしらっていましたが、運命は不思議なもので、とうとう私に真剣な恋を感じたらしいです。である晩彼女は、それまで誰にも打ち明けなかったという身の上話をしました。それは誠に悲しい物語でしたが、私はそれを聞いて、同情の念を起こすよりも、むしろ、好奇心をそそられてしまったんです。それが二人を危険に導く種となったんですが、あなたのようにお若い方は、やはり私同様の心持ちになられるだろうと思います。身の上話といっても、それは極めて簡単なものでした。何でも彼女は、山中の一軒家に年寄った母親と二人きりで暮らしてきて、12の時にその母親を失ったそうですが、その母親は臨終の時に苦しい息の中から世にも恐ろしい秘密を告げたそうです。わしは実はお前の母ではない。お前の母はわしの娘だから。わしはお前の婆だ。お前のお父さんはお前がお母さんの腹にいるときに殺され、お前のお母さんはお前を産んで百日過ぎに殺されたのだよ。と、こう言ったのだそうです。子供心にも彼女はぎくりとして、両親は誰に殺されたかと聞くと、祖母はただ唇を2、3度動かしただけで誰とも言わず、そのまま、息を引き取ったそうです。その時から彼女は、両親を殺した犯人を探し出して復讐しようと決心したのだそうですが、自分の生まれたところさえ知らず、本名さえも知らぬのですから、犯人の知れようはずはありません。そうなると、自然、世の中のありとあらゆる人が仇のように思われ、ことに祖母と別れてから数年間、世の荒波に揉まれて散々苦労をしたので、 ついには世を呪う心が抑えきれぬようになったのだそうです。彼女が自ら選んで苦海へ身を沈めたのは、世の中の男子を手玉に取って思う存分もてあそび、復讐心を多少なりとも満足せしめ、持って両親の霊を慰めるためだったそうです。いや、全く妙な供養法もあったもんです。この身の上話を聞いた私は、すぐさま彼女の両親を殺した犯人を探し出そうと決心しました。彼女がかわいそうだからというよりも、むしろ探偵的興味を感じた結果なんです。しかしどんな名探偵でも、こういう事情のもとにある彼女の両親の仇を見出すことは困難ですが、私は彼女から伝え聞いた祖母の臨終の言葉に、解決の糸口を見出しうるように感じたので、お前のお父さんは、お前がお母さんの腹にいるときに殺され、お前のお母さんはお前を産んで百日過ぎに殺されたのだよ、と口の中でつぶやきながら、私は寝食を忘れてと言ってもよいくらい、ことに百日という言葉を一生懸命に幾日も考えたんです。彼女が生命も出生地も知らぬということは、彼女たちが事情あって郷里を離れねばならなかったのだろうと考えることができます。また、祖母が死ぬまで両親の殺されたことを彼女に告げなかったのにも深い理由があったに違いありません。なおまた臨終の際に彼女に問われて、犯人の名を答え得なかったのも、祖母が答えることを欲しなかったと解釈できぬことはありません。これらのことを考え合わせた結果、私はある恐ろしい事情を推定し、早速図書館へ行って旧刑法を調べてみました。すると私はある条文によって、私の推定の確かなことを発見しました。すなわち、私は彼女の父を殺した犯人と彼女の母を殺した犯人が何者であるかを知ったのです。がそれは彼女に告げることのできぬほど恐ろしい事情だったのです。けれどそうなると、かえって彼女にあっさり知らせてやりたいという気持ちがムラムラと起こってきました。やはりこれも若い時の好奇心なのでしょう。で、いろいろ彼女に知らせる方法を考えましたが、どうも明暗が浮かびません。とうとう、とにもかくにも彼女に会った上のことにしよう、という気になってしまったんです。犯人の推定や図書館通いにおよそ2週間ばかり費やし、ある晩ひょっこり彼女を訪ねましたら、彼女は顔色を変えて、身の上話をしたから、それで嫌気がさしてこなかったのでしょう、と私をなじりました。で、私は、お前の両親を殺した犯人を探していたんだ、と言うと、彼女は、嘘だ嘘だ、いい加減のデタラメだ。あなたに捨てられたなら、私はもう生きていない、と言って泣き叫びました。泣いて、泣いて、どうにも手がつけられぬので、私はとうとう、その証拠に犯人が知れたよ、と、口を滑らしてしまったんです。それから彼女がどんなに犯人を聞かせてくれと私にせがんだかはお察しができましょう。仕方がないので私は私の見つけ出した刑法の条文を手帳の紙を破って鉛筆で書いて、これを読めばわかると言って投げ出しました。 彼女はむさぼるようにしてそれを読んでいましたが、何を思ったか、その紙片をくしゃくしゃに丸めて、急にニコニコして私の機嫌を取りました。私はすこぶるあっけない思いをしました。床へ入ってから彼女は、ねえ、あなた。私がどんな素性でも、決して見捨てはしないでしょう。と、幾度も幾度も念を押しましたので、私は、彼女が両親を殺した犯人を察したのだな、と思いました。そう思うと、急に愛着の念が増してきました。妙なものです。私は、それまでかつて使ったことのない優しい言葉をかけて、心から彼女をいたわってやりました。すると彼女は安心して眠り、私もまたぐっすり寝込んでしまいました。幾時間かの後、私は首に激しい痛みを感じてガバと跳ね起きましたが、そのまま再び気が遠くなって、やっと気がついてみると、看護婦に付き添われて白いベッドの上に横たわっておりました。後で事情を聞いてみると、その夜、彼女はカミソリで私の喉を切り、叱る後自分の頸動脈を切って自殺を遂げたそうです。その左の手には、私が書いて与えた刑法の条文を固く握っていたそうですが、最初彼女はそれを読めなかったので、私が寝ついてから老主に読んでもらって初めて条文の意味を知ったらしいのです。そしてそれと同時に、両親を殺した犯人をほぼ察したらしく、それがわかると自分の身の上が恐ろしくなり、到底私に愛されることは難しいと思って無理心中をする気になったらしいのです。K 博士はここで一息ついた。もう大抵お分かりになったでしょう。つまり私はこう推定したんです。彼女の父は妊娠中の妻、すなわち彼女の母に殺され、彼女の母は彼女を産んでから後継理に殺されたんだと。彼女のこの悲しい遺伝的運命が私をして、刑法学者たらしめる動機となりました。というのは、K 博士は傍らの机の引き出しから、しわくちゃになった紙片を取り出した。これをご覧なさい。これが彼女の手に握られていた恐ろしい刑法の条文です。私は手早く受け取って、消えかかった鉛筆の文字を読んだ。死刑の宣告を受けたる婦女解体なるときは、その執行をとどめ、分娩後、一百日を降るにあらざれば、刑を行わず。